図書館だより新着図書紹介、出版社からの出版情報をもとにご案内します。署名35年目のラブレター、著者小倉孝康、出版社講談社、内容伝記、貧しさゆえにいじめられ小学2年生から不登校となった西畑保さんは、読み書きができないまま社会に出ました。勤務先の飲食店で差別的な扱いを受けることもありましたが、持ち前の明るさで乗り越え、定年まで勤め上げました。定年後、西畑さんは夜間中学で読み書きを学び始めます。それは、長年支えてくれた妻に感謝を伝えるラブレターを書くためでした。還暦を過ぎて学ぶ喜びを知った西畑さんの半生を綴った伝記です。署名OSO18 を終え、怪物ヒグマとの戦い560日。著者、藤本靖、出版社、文藝春秋。内容、ノンフィクション。2019年、北海道東部に未知の捕食習性を持つ怪物ヒグマが現れました。OSO18 というコードネームを付けられたそのヒグマは、牧場の牛を次々と襲い、世間を恐怖に陥れました。対策班は捕獲を試みますが、怪物ヒグマは高い知能を持っており、ことごとく罠をかいくぐり、4年間で66頭もの牛を襲いました。対策班のリーダーによる560日間の追跡の記録です。署名、六名館の花は散らず。著者、上松みどり。出版社 PHP 研究所。内容、日本小説。明治初期、近代国家としてスタートしたばかりの日本にとって、国際的地位の向上が急がれていました。外交官を夫に持つ長子は、鹿鳴館外交で活躍し、鹿鳴館の花と称えられました。しかし、鹿鳴館外交は不平等な条約の改正には至りませんでした。長子は、次の自分の役目を模索し、看護という道を見つけます。日清、日露戦争で率先して負傷兵を看病し、日本のナイチンゲールと呼ばれた公爵夫人、鍋島中子の生涯に迫った歴史小説です。署名、天使の跳躍。著者、七月隆文。出版社、文藝春秋。内容、日本小説。将棋界では40歳までにタイトルを取れなければ引退まで無冠に終わると言われています。田中和義はかつて5度のタイトル挑戦に敗れ、あと一歩で栄冠に届きませんでした。46歳になった田中は念願のタイトル挑戦権を手に入れますが、対戦相手は令和の王と呼ばれる若き天才、源大我八冠で、絶望的な状況の中、田中は将棋人生のすべてをかけて戦いに挑みます。将棋のタイトル戦を舞台にした人間ドラマです。署名、バリ参考。著者、松永圭さん像。出版社、講談社。内容、日本小説。中小企業に勤める旗は、会社の登山部のメンバーになり、気楽な活動に参加していました。そんな中、職場で変人扱いされているベテラン社員も山に登っていることを知ります。ところが彼の登山はバリエーションルート、通称バリと言われる通常のルートから外れる危険なものでした。彼の登山に同行した旗は山と人生とを重ね、生き方を自問自答します。芥川賞を受賞した山岳小説です。音声図書、署名、玉のこし猫、お江戸獣医、毛玉堂2、著者、泉豊、出版社、講談社、内容、日本小説、6時間40分。江戸の谷中に動物を専門に治療する毛玉堂があります。無愛想でも腕は確かな医師の良運と、動物好きでしっかり者のお蜜の夫婦が営んでいます。近頃は足腰に問題を抱える犬たちが頻繁に連れてこられていました。その犬たちは すべて浅草寺の犬屋から買われていました。おみつは原因を探り始めます。人と動物の絆が胸を打つ人情時代小説のシリーズ第2弾です。